SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
埼玉県の越谷市とシドニー郊外にあるキャンベルタウン市が今年、姉妹都市提携40周年を迎えました。学生の交流を30年以上続け、成人や市の職員の派遣も定期的に行って絆を深めています。今日は越谷市の市民協同部市民活動支援課から調整官の小野田正則さん、そして主任の森下祐介さんにお話を聞きます。越谷市は今年1年を通じて40周年の記念行事を行っています。日本で新しく年度の始まった4月には越谷市長や市議会議長、担当職員、そして今日話を聞く森下さんも使節団としてキャンベルタウンを訪れました。森下さんです。
私は35周年の時も同じような形で担当していて、5年前にも行って今回も行ったんですけど、やっぱりキャンベルタウン、オーストラリア全体的にそうなのかもしれないですけど、やっぱりその発展してる、人口が増えてるっていう印象はすごいありましたね。あとはとにかく自然が雄大である、緑豊かな土地であるっていうのがすごい印象的だったのと、あと、人々が結構おおらかっていうか優しかったりゆったり過ごされてるっていう、個人的な印象になってしまうかもしれないですけど、っていうのがありましたね。姉妹都市をやっていたからっていうのがあるかと思うんですけど、皆さん本当に受け入れていただくときにつきましてはすごいフレンドリーで、やっぱその姉妹都市交流をやってきた意味っていうのはそういった形で表されてるんだなっていうのを嬉しました。
森下さんでした。越谷市とキャンベルタウン、何か共通点はあるのでしょうか。小野田さんと森下さんです。
一つ挙げられるのが、東京という大都市圏に対してこうベッドタウンに位置していると、キャンベルタウンの方も同じような、大都市圏があって、そのベッドタウンということでの性格はある意味共通しているのかなという感じはしますね。
どちらも都市に対する郊外みたいな形でいい感じで迎えすぎないですか。
越谷市では成人の施設団を5年に1回派遣しており、学生は毎年交流授業が行われています。さらに踏み込んで、2つの市が職員をそれぞれ順番で派遣し合う交流も行われています。昨年はキャンベルタウンから越谷市に職員が2ヶ月派遣され、今年は越谷市から職員が1人、キャンベルタウンに2ヶ月間派遣されます。越谷市がこれほど活発にキャンベルタウン市との交流を続けてこられたのはなぜでしょうか。再び森下さんです。
本当にいろいろな人に支えられてきて、市民同士での交流も活発であったっていうのもあると思いますし、あとは、越谷市もそうなんですが、外学団体として越谷市の越谷市国際交流協会という協会があったり、キャンベルタウンの方にはキャンベルタウン越谷姉妹都市協会っていうの同じような協会があって、その方々たちが一生懸命友好関係を築き上げてきた土台に立って、我々が、40周年という形も迎えられたのかなというふうに考えています。
海外の姉妹都市との交流事業、2019年末から始まったコロナ禍によってプログラムの中止や延期が相次ぎました。越谷市はどうだったのでしょうか。
そうですね、コロナ禍が始まった、令和2年度ですかね、につきましては、実施予定だった事業はすべて中止というような形になったんですが、コロナも結構先が見えない当時は中で、いつ収束するのかという話があって、で、翌年からはもうこういった形で今日も WebEx でインタビューさせていただいているかと思いますが、インターネット技術、テクノロジーを使って交流ができないかっていうのを早々に考えまして、でその令和2年度の翌年、令和3年度からオンラインでの交流をしようというような形で、学生同士の交流ですね、こちらの方を、代替事業というような形、実際にキャンベルタウンに行ったり、市街地に招いたりということはできないんですけど、オンラインという形で学生同士の交流というのは実施させていただきました。
越谷市の学生の交流授業、中学2年生を派遣するプログラムは今回が第36回の開催と長く続いています。オンラインでの開催を除いても30回以上、30年以上にわたって中学生を派遣しています。
一つ面白いのが、今、はい、我々が所属している市民活動市民課で、我々の、後輩にあたるんですけど、職員がいまして、男性職員がいまして、その人は中学、やっぱり同じような形で中学2年生の時にキャンベルタウンに学生として施設団として行かれて、今は市役所で勤めてるっていう方がいます。でそういった人は市役所職員の中でもちらほら行かれたり、生徒として行ったわけではないんですけど、引率で、その職員で行ってて、キャンベルタウンに行かれた人、何年も前に行かれた人っていう人もいますね。
国際交流にはいろいろな形、やり方があります。その中でも姉妹都市という形でこれだけ長く関係を続けていく中で、そのメリット、良さというのは何でしょうか。
やっぱり子どもたちにとっては、初の海外、中学2年生で行かれるので初の海外だったりして、緊張いろいろしたりすると思うんですけど、キャンベルタウンの方で今まで、その越谷市との関係があって、築いてきた絆があって、家族じゃないですけど、すごいフレンドリーにもてなされてて、すごい生徒さんたちにとってはすごいいい経験になっていると思います。でそこで国際的な視野を身につけたり、その自分の可能性についてまた考え直したりして、で戻ってきると、すごい滞在する時間は12日間ですごい短い期間なんですけど、本当になんか見違えるような成長を遂げてるっていうか、全然なんか大人になったなっていうような成長を感じられたりするんで、生徒さん、そういったものを何ですか、やっていけてるっていうか。
小野田さんが続けます。
先ほど30回を超えるような施設が交流があったという話ありましたけど、これすごいなと私なんか来てね、この職場について思ったのは、これが継続することって、やっぱりホストファミリーがずっと協力的な体制を築けてるっていうことがすごく大きいんだと思うんですよ。越谷市の方もそうですし、オーストラリア側での受け入れの方もそうですし、これが30年一世代を超えるような長きにわたって協力いただいてるっていうのが、やっぱり掛け声だけに終わらない、交流っていうのがそこでできてるんじゃないかなというように思いますね。あと先ほどありましたけど、都市からある程度離れてることで、東京でも住んで、都会に住んでる方っていうのはどうしても住居が小さくなったりとか、受け入れる余裕がなかったりする場合もあるかと思うんですが、そういった余裕があって、一部屋貸せるよとか、そういった体制がうまく両方で、築けてるのがいいんじゃないかなというように思いますね。
姉妹都市関係を長く続けてきた越谷市とキャンベルタウン、事業を長く続けるというのは簡単なことではありません。市役所では担当が数年ごとに変わるというハードルが加わります。
マニュアルもそう、一つあると思うんですよね、はい、それも私は前任の人から受け継いだものとかもあったりするんですけど、あとは大きな協力となっているのが越谷市国際交流協会っていうところ、団体が先ほどちょっと話させていただいたありまして、その方たちは基本的に変わらない、かつボランティアでやって全員でやっていただいている方も多くいらっしゃいまして、その人たちに、こういうふうにやってるんだよっていうような意見をいろいろ聞かせていただいて、これからも活動を続けていきたいと。
1984年に姉妹都市提携が結ばれた越谷市とキャンベルタウン。越谷市はその数年前から姉妹都市を探しており、1982年の日豪の交流を考えるシンポジウムでキャンベルタウンを紹介されました。それがきっかけでした。40年を振り返ってのハイライトを聞きました。学生の交流事業、そしてそれぞれの市に作られた公園です。
越谷市にはキャンベルタウン公園と呼ばれるものが2つありまして、1つは皆さんがイメージするような普通の公園、子どもたちが遊んだりする、もう1つ越谷市にあるキャンベルタウン公園は野鳥の森っていうふうに呼ばれておりまして、そこに以前キャンベルタウンからいただいたオーストラリアの野鳥、インコですとかオウムですとかワラビーだったりエミューなんか、
はい、エミューもですか。
そこが越谷市内でも人気のスポットっていうか、キャンベルタウンを一般市民の方が身近に感じられるような場所だったりします、で反対にキャンベルタウンの中心地に越谷パークっていう結構広い公園があって、でキャンベルタウンの人から聞くと、そこが結構イベントを開催する場所だったりとか、 みんなが知ってる集まるような場所。日本庭園もあの越谷パークの近くのアートセンターっていう美術館の裏に ありまして、その日本庭園越谷邸の方の中には、茶室があるんですけど、こちらの方は越谷市から以前職人さんたちが行ってそこに作ったもの。そういった形でそのお互いの友好関係っていうかを表すものとして、まあ、越谷パークキャンベルタウン公園なんかがあったりします。
森下さんでした。そしてさらに越谷市とキャンベルタウンのこれからの40年を聞きました。森下さんです。
越谷市もそうなんですけど、人口が減少していくって言われるなってます。で逆にオーストラリアの方は 今移民も受け入れ多く受け入れているって背景もあるかと思うんですけど、キャンベルタウンも人口がどんどん増えていっているので、まあ、そういったその社会情勢の中でも漁師が互いに発展できるような関係を、まあ、引き続き中学生とか学生同士の交流だったりとか、まあ、職員の交流なんかを踏まえて、まあ、目指していけたらいいなというふうに思っております。やっぱりホストファミリーの方とか、まあ、国際交流協会の方っていうのは本当にボランティアでやっていただいている方がいるので、まあ、そういったところは越谷市だったらキャンベルタウンの強みであったりすると思うんですよね。全員で一緒に協力していただいている方っていうのが非常に多いの でそれっていうのはやっぱり今まで積み上げてきたものがあるからだと思いますので、そういった今まで積み上がってきた40周年というものを、まあ、これからも一歩一歩進めていくというか大切にしていきたいと思っています、
はい、続いて小野田さんです。
先日ですね、職員の方お見えになって、でお土産に何が欲しいですかって聞いたことあるんですよ。そしたら日本の食器とか包丁が買いたいんだとかですね、結構文化的にも深いところまで日本の文化を理解していただいてすごく嬉しいなと思ったんですよね。今までの交流があってから、まあ、こういったね日本の良さを知ってもらえているとかってことで大変嬉しく感じました、うん、まあ、これからもまたねさらなるこう進化というんですかね、今後もぜひお願いしたいなと考えております。
小野田さんでした。埼玉県越谷市とシドニー郊外キャンベルタウン市との姉妹都市提携40周年について越谷市の市民協同部市民活動支援課から調整官小野田正則さんと主任の森下雄介さんに SBS 日本語放送の平林純子がお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。